青い柿。一。二日おき、三日おきに、前後よたびほど、小次郎は、岡谷の矢を見舞った。ある日、魚市場から生きた魚など、慰めにと届けさせた。夏は、土用に入った。空き地の草は、矢を覆い隠し、乾いた往来には、のそのそ、カニが張っている江戸だった。武蔵、出てこい、出てこずば、侍とは言われまいが、と、半河原の者が立てた辻々の立て札も、夏草の背に隠され、あるいは雨で倒れたり、薪に盗まれたりなどして、もう目に触れる折もなかった。どこぞで飯を、と小次郎は、空腹を思い出して、あちこち見回した。京と違って、奈良茶というようなうちもまだない。ただ、空き地の草ぼこりに、よしずを立てて、どんじきと書いた旗が見える。どんじきとは、遠い時代、握り飯のことを言ったなと聞いている。たむろ食いという意味から生まれた言葉であろう。だが、ここのどんじきとは、一体何か。よしずの影から張ってゆく煙は、草に絡みついて、いつまでも消えない。近づいていくと、煮物の匂いがする。まさか、握り飯を売るわけでもあるまいが、とにかく、食べ物屋には違いない。茶を一杯くれい。日陰へ入ると、そこの腰掛けに、一人は酒の茶碗、一人は飯茶碗を持って、ガツガツ食っている二人連れがある。向かい合った腰掛けの端へ小次郎は寄った。親父、何ができるのか。飯屋でござります。酒もございまするが、どんじきと看板に書いてあるが、あれは何の意味だな。皆様がお聞きになりますが、手前にもわからないので。お主が書いたのではないのか。はい。ここでお休みなされた旅のご隠居らしいお人が書いてやると言って書いてくださいましたので。そういえば、なるほど達筆だな。諸国をご信心に歩いているお方だそうで、基礎でもよほど豪家な金持ちのご主人と見えましてな。平川天神だの氷川神社、また神田明神などへも、それぞれ莫大なご寄進をして、それが無二の楽しみだとおっしゃっているご既得人でございまする。ふん、なんというものか、その神の名は。奈良井の大蔵とおっしゃいます。聞いたようだな。どんじきなどとお書きくださって何の意味か通じはしませぬが、そういう疎徳なお方の看板でも出しておいたら少しは貧乏神の魔除けになるかと思いましてな。親父は笑った。小次郎はそこに並んでいる瀬戸物鉢を覗き、魚と飯を取って箸でハエを追いながら、湯漬けにして食べ始めた。前に腰掛けていた二人の侍のうち、一人はいつの間にか立って、よしずの破れ目から草原を覗いていたが、来たぞ。連れを振り返って、浜田、あのスイカ売りじゃないかと言った。慌てて箸を置いて、もう一人の男も立ち上がった。そして、よしずへ顔を並べながら、あれだ、と、何か物々しくうなずいた。二。草いきれの炎天をスイカ売りは天秤を肩に歩いていく。それを追って、どんじきのよしずの影から出て行った浪人はいきなり刀を抜いて、天秤の荷縄を払った。もんどり打つように、スイカとスイカ売りが前へ転んだ。いやい、 さっきどんじきの中で浜田とか呼ばれていたもう一名の浪人がすぐかけて横からスイカ売りの首をつまみ上げた。お堀端の石置き場でこの間まで着身女をしていた娘を己はどこへ連れて行った。いや、空とぼけてもダメだ。何時が隠したにそういない。一人が攻めると一人が刀を鼻先へ突きつけて、いえ、抜かせ。そちの住まいはどこだ、と脅かし、こんな面して女をかどわかすなどとはもってのほかな奴だ、と刀のひらでスイカ売りの頬を叩いた。スイカ売りは土毛色になった顔をただ横に振るだけだったが、隙を見ると、ふんぜん一方の浪人を突き飛ばし、天秤を拾ってもう一名の方へ打ってかかった。やるか、と浪人は怒鳴って、こいつ、まんざらただのスイカ売りでもないぞ。浜田、油断するな。何、鷹の知れた、と、浜田何がしは、打ってくる相手の天秤をひったくり、それへ叩き伏せてしまうと、スイカ売りの背中へ天秤を背負わせ、あり合う縄で棒縛りにギリギリ巻きつけた。すると彼の後ろの方で猫の蹴られたような声とともにドサッという地響きがしたので、何気なく振り返ると、その顔へ夏草の風がパッと赤い細かい霧を持ってきて吹きつけた。いや、馬乗りになっていたスイカ売りの体の上から飛びのいた浜田何がしなる浪人はありえないことを見たように疑いの目を見張って愕然と叫んだ。何者だ、何者だ、己は。だが、マムシのようにスルスルとそういう彼の胸へまっすぐに迫ってくる刀の先は、冷然と答えもしない。佐々木小次郎なのである。刀は言うまでもなく、いつもの長刀、物干し竿、厨子の光助が遠けに古い赤錆を落として工房を改めて以来、近頃しきりと血に乾いて血をむさぼりたがっている刀である。笑って答えず、小次郎は後ずさる浜田何がしをぐいぐい追い詰めて夏草をめぐっていたが、ふと棒縛りの目に合っていたスイカ売りがその姿を見るなり、さもさもびっくりしたように、あ、佐々木小次郎殿、助けてくれ、と大地から怒鳴った。小次郎は見向きもしない。ただ抜き合わせたまま、後へ後へ果てなく下がってばかりいる浜田何がしの息を数えながら、死の淵まで押していくように、彼が一体すれば、彼も一心し、彼が横へめぐれば、彼もさっと横へめぐって、刀の先から外さず、押し続けているのみだ。もう青白くなってきた浜田何がしは、その耳に佐々木小次郎の名を聞くと、え、佐々木。にわかに戸惑いしだし、くるくる回ったかと思うと、パッと逃げ出した。物干し竿は宙を跳ね、どこへというや否や、浜田何がしの片耳を削いで、肩先から深く切り下げてしまった。三。彼がすぐ縄目を切ってやっても、スイカ売りは草むらから顔を起こさなかった。座り直しはしたが、いつまでも表は上げないのである。小次郎は物干し竿の血を拭い、鞘に収めると、何かおかしくなったように、大将、と、スイカ売りの背なを叩いた。何も、 そう面目ながらないでもいいじゃないか。おい、また蜂。
はあ。
はあじゃない。顔を上げろ。さても、その後は久しぶりだな。あなたもご無事でしたか。
当たり前だ。
しかし、貴様は妙な商売をしておるじゃないか。
お恥ずかしゅうございます。
とにかく、スイカを拾い集め。そうだ、あのどんじき屋へでも預けたらどうだ。
小次郎は腹の中から、
おーい、親父、と、さまねいた。
そこへ、にやスイカを預け、やたてを取り出して、どんじきの掛け障子の脇へ。
空き地の死体二つ、右、切り捨て候者は、伊皿子坂月の岬住人、佐々木小次郎、後日のため残す。こう書いて、
親父、ああしておいたから、その方に迷惑はかかるまい。
ありがとう存じまする。
あまりありがたくもないだろうが、死者のゆかりの者が来たら、ことづけてくれ。
逃げ隠れはせぬ。いつでもご挨拶は受けるとな。
そして、吉津の外にいる、スイカ売りの又八へ、参ろうと促して歩き出した。
本意で又八は、うつむいてばかりいた。
近頃彼は、スイカの荷を担って、江戸城のここかしこにたくさん働いている、石置き場の人足や、大工小屋の交渉や、外ぐるわの足場にいる、左官などへ、スイカを売って歩いていた。
彼も江戸へ来た当初は、お通に対してだけでも、男らしく一修行するか、一事業をやるか、宗師のあるところを見せていたが、何へかかっても、すぐに意志のへこたれてしまうことと、生活力の弱いことは、この人間の持ち前で、職を変えることも、三度や四度の数ではない。
ことに、お通に逃げられてからの彼は、余計、白紙弱光の一途をたどるばかりで、わずかに各所の無法者のごろ部屋に寝泊まりしたり、悪さの立ち番をして一般を得たり、また、江戸の祭りや遊山の年中行事に、その折々の物売りをしたり、
とにかくまだ一つの決まった職業すら掴んでいないのであった。
だが、それが不思議とも思わないほど、小次郎も彼の正常は前から知っている。ただ、どんじき屋へああ書いておいた以上、やがて何とか言ってくるものと心得ていなければならない心構えのために。
一体あの浪人どもからどんな恨みを受けたのかと訳を正すと、
実は女のことでと言いにくそうに又八は言う。
又八が生活を持つところ、何か必ず女の事故が起こっている。
彼と女とは、よくよく前世から業の深い悪縁でもあるのだろうと、小次郎すらも苦笑を覚え。
ふん、相変わらず貴様は色ごとしだの。
してその女とは、どこの女で、そしてどうしたというわけか。
言い渋る口を割らせるのは骨だったが、伊皿子へ帰っても、格別用を持たない彼には、女と聞くだけでも、無量を慰められて、又八と会ったのも、拾い物のような気がしていた。
四。
ようやく又八が、打ち明けて言う事情というのを聞くと、こうであった。
堀端の石置き場には、お城の作事場に働いている者や、往来の頻繁を当て込んで、何十件と言っていいほど、休み茶屋が吉津を張っている。
そこの一軒に、人目を引く着身女があった。
飲みたくもない茶を飲みに入ったり、食べたくもないところてんをすすったりしに行く連中の中に、さっきの浜田何がしという侍の顔もよく見えていた。ところが、自分も時折、スイカを売り上げた帰りになど、休みによるうち、ある時、娘がそっとささやくことには、私はあのお侍が嫌いでならないのに、茶屋の持ち主はあのお侍と遊びに行けと、ここが閉まると勧めるのです。あなたの家へ隠してくれませんか。女ですから、水仕事やほころびを縫うぐらいなことならしますよというので、否む筋合いもないから示し合わせて、自分の家へ早速娘をかくまってやっているので、ただそれだけの理由なので、と、また蜂はしきりとそこのところを繰り返して言い訳する。おかしいじゃないか。小次郎はうなずかない。なぜですか？とまた蜂は自分の話のどこがおかしいのかと少し反抗を見せて突っ込んでいく。小次郎は彼ののろけとも言い訳ともつかない長文句を炎天に聞かされて苦笑いも作れず、まあいいわ。ともかく貴様の住まいへ行ってゆるゆる聞こう。すると、また蜂は足を止めてしまった。ありありと迷惑そうに、その顔つきが断っているのである。いけないのか。何しろご案内申すようなうちではないので。なあに構わぬ。でも、また蜂は謝って、この次にしてください。なぜじゃ。少し今日は、その、よくよくな顔をして言うので、立ってとも言われず、小次郎は急にあっさりと、ああ、そうか。しからば檻を見て、そちの方からわしの住まいへ訪ねて来い。イサラゴ坂の途中、岩間角兵衛殿の門口におる。伺います。ぜひ近日。ああ。それはよいが、先ごろ各所の辻に立ててあった考察を見たか。武蔵へ告げる半河原の者どもが打った盾札を見ました。本意伝のおばばも訪ねておるぞと書いてあったろうが、はあ、ありました。なぜすぐに年寄りを訪ねて参らんのじゃ。この姿では、バカな。自分の母親に何の見栄がある。いつ武蔵と出会わんとも限らんではないか。その時医師として居合わせなかったら一生の不覚だぞ。生涯の悔いを残すことになるぞ。彼の意見じみた言葉をまた蜂は素直に聞けなかった。親子の間の感情は他人の見た目のようなのではない。そう腹の膨れるように思ったが、たった今救われた恩義の手前、はい、そのうちにと、渋った返事を残して芝の辻で別れた。小次郎は人が悪い。別れると見せて、実はすぐまた引っ返していた。また蜂の曲がった、狭い裏町を見え隠れにつけていった。五。幾棟かの長屋がある。やぶや雑木を切り開いて、どしどし人間が先へ住み出したといったような、この付近の開け方であった。道などは、後のことで人が歩けばそれからつくし、下水なども小ごとから行水の水や台所の汚水で流るるままにできたものが自然小川へ落ちてゆくでいいとしている。何しろ急激に増えてゆく江戸の人口はそれほど無神経でなければ 収まりがつかなかった。その中で多いのは、やはり労働者であった。分けて、河川改修と白武神の仕事に就く者たちである。また、八さん、帰ったのか。隣の井戸掘りの親方が言った。親方は、たらいの中にあぐらを組み、横にした雨戸の上から首を伸ばして言ったのである。いやあ、行水ですか。今、うちへ戻ってきたまた八が言うと、たらいの中の親方は、どうだい、わしはもう上がるところだが、一浴びやっては。ありがとうございますが、宅でも今日は、明美が沸かしたそうですから。仲がいい。そんなでもございません。兄弟か夫婦か、長屋の者もまだよく知らないが、一体どっちなんだね。へへへへへ。そこへ彼女が来たので、又八も親方も黙ってしまった。明美は下げてきた大きなたらいを柿の木の下に置き、やがて手桶の湯を開けた。又八さん、加減を見てよ。少し暑いな。車井戸の音がキリキリする。又八は裸でかけて行き、手桶の水を取ってきて、自分で埋めてすぐ入り込む。ああ、いい湯だ。親方はもう浴衣になって、へちま棚の下に竹将棋を持ち出し、今日はスイカは売れたかい、と聞く。知れたもんですよ。又八は指の股に血が乾いていたのを見出して、気味悪そうに手ぬぐいで落としていた。そうだろうな。スイカなんぞ売るよりは、まだ井戸掘り人足になって、日雇い稼ぎした方が楽だと思うが。いつも親方がおすすめしてくれますが、井戸掘りになると、お城の中へ入るんですから、めったに家へ帰れないでしょう。そうさ。お作事方のお許しが出なくっちゃ、帰るわけにいかねえな。それじゃあ、明美が言うには寂しいからやめてくれと言いますんでね。おい、のろけかい。決して、私たちはそんな仲じゃございません。そうめんでもおごりなよ。あいた。どうしたい？頭の上から青い柿が落ちてきやがったんで。はっはっは、のろけるからよ。親方は、渋うちわで膝を叩いて笑った。伊豆の伊東の生まれで、雲平さんという名で界隈の尊敬を受けていた。歳はもう60過ぎ、朝のようにもじゃもじゃした髪の毛をしているが、日蓮信者で朝夕は題目を唱え、若い者たちを子供扱いにするだけの体力を持っている。この長屋の入り口に、お城御用、穴掘り、土方、口入れ、井戸掘り、雲平宅、と、立て札にあるのは、この親方のうちのことである。城郭の井戸の開削には、特別な技術がいるので、ただの井戸掘りではできない。そこで、伊豆の金山掘りの経験のある自分が、工事の相談と人足の口入れに招かれてきたのであるとは、雲平親方が晩酌にやる焼酎のご機嫌でよく自慢するへちま棚の下の話だった。6。許可がなければうちには返さないし、仕事中も監視はつくし、留守宅の家族は人質同様、町名主や親方の束縛も受けるが、その代わり、ご城内仕事は、外の仕事より体も楽だし、賃金はざっと倍額にもなる。工事が終わるまで 寝泊まりも五条内の小屋でするから、小遣いも使いようがない。だから、そうして一つ辛抱してから、それを元手に、スイカなど売らずに、何か商売でもする工夫をしてはどうか。隣の運平親方は、前からまた八へ、よくそう言ってくれていたが、明美は首を振って、もしまた八さんが、お城仕事へ行くなら、私はすぐ逃げちまうからいいと、脅すように言った。行くもんか、お前一人置いて。また八もそんな仕事はしたくないのである。彼が探しているのは、体が楽で、もっと体裁のいい仕事だった。行水から彼が上がると、次には、明美が囲いの戸板を増やして、湯を編み、二人とも浴衣になってから、今もその話が出たが、少しぐらい金になるからって、メシウドみたいに体を縛られる働きに出るなど嫌なこった。俺だっていつまでもスイカ売りじゃいねえつもりだ。なあ、明美。当分貧乏暮らしでも辛抱しようぜ。冷やし豆腐に青じその匂う禅を囲みながら、また蜂が言えば、明美も、そうともさ、と、湯漬けを食べながら言った。一生に一遍でもいいから、育児のあるところを見せてやりなさいよ、世間の人に。明美がここへ来てから長屋では、夫婦者と見ているらしかったが、彼女は、こんな歯がゆい男を、自分の夫に持とうとは思っていない。彼女の男を見る目は進んでいた。江戸へ来てから、ことに堺町の遊びの世界に身を置いている間に、多くのいろいろな方の男を見ていた。その明美がまた蜂の家へ逃げてきたのは、一時の方便に過ぎなかった。また蜂を踏み台にして、再び立って行く空を探している小鳥だった。だが、今また蜂に、お城仕事になど行ってしまわれるのは、都合が悪かった。というよりも、身の危険であった。着身女をしていた頃の男、浜田何がしという浪人に見つけ出される恐れがあるからである。そうそう。飯が終わると、また蜂はそのことについて話し出した。浜田に捕まってひどい目に遭っていたところを、佐々木小次郎に助けられ、その小次郎がここへ案内しろと言って聞かないので並行したが、とうとう手よく言って別れてきたということを、つぶさに彼女の気を迎えるように、語り出したのである。え、小次郎に出会ったんですって？明美はもう顔色を失いながら息をついて、そして私がここにいるなどということを言ったんですか？まさか言いはしないでしょうね、と念を押した。また蜂は彼女の手を自分の膝へ取って、誰があんな奴にお前のいることなど言うものか。言ったが最後、あの執念深い小次郎がまた。あっと、そこでまた蜂は、不意に怒鳴って、自分の横顔を押さえた。誰が放ったのか。裏の方から飛んできた、青い柿の実が一つ、ぐしゃっと彼の顔に当たったのである。まだ硬い青柿だったが、白い肉が裂けて、明美の顔へもかかった。もう夕月の藪の中を、小次郎に似た影が、涼しい顔をして、町の方へ立ち去った。つゆひとど。一。先生と、いおりは追う。そのいおりの背丈より、 秋近い武蔵野の草は高かった。早く来い。武蔵は振り向いて草の中を泳いでくるひな鳥の足音を時々待つ。道があるんだけれど、わからなくなっちまう。さすがに十分に渡るという武蔵野の原は広いな。どこまで行くんです?どこか住み心地の良さそうなところまで。住むんですか、ここへ。いいだろう。伊織はいいとも悪いとも言わない。野の広さと等しい空を見上げて、さあ、どうだか。秋になってみろ。これだけの空が澄み、これだけの野に、梅雨を持つ。思うだに気が済むではないか。先生は、やっぱり、町の中は嫌いなんだな。いや、人仲も面白いが、あのように悪行の考察を辻々に立てられては、なんぼ武蔵が捕ましうても、町には居づらいではないか。だから逃げてきたの?うん。悔しいな。何を言うか、あれ式のこと。だってどこへ行っても先生のことを誰もよく言わないんだもの。おいらは悔しいや。仕方がない。仕方がなくないよ。悪口を言う奴をみんな打ち殺して、こっちから文句のある奴出てこいと札を立ててやりたいや。いや、そんな叶わぬ喧嘩はするものじゃない。だって、先生なら無法者が出てきたって、どんな奴が向かってきたって負けやしないよ。負けるな。どうして?衆には負ける。十人の相手を打ち負かせば、百人の敵が増え、百人の敵を追ううちには、千人の敵がかかってくる。どうして叶うものか。じゃあ、一生人に笑われているんですか?わしにも何は潔癖がある。ご祖先にもすまない。どうかして笑われる人間にはなりとうない。だから、武蔵野の露に、それを探しに来たのだ。どうしたらもっと笑われない人間になれるかと。いくら歩いてもこんなところにうちはないでしょう。あればお百姓が住んでるし、またお寺へでも行って泊めてもらわなければ。それもいいが、木のあるところへ行って木を切り、竹を畳み、茅を拭いて住むのもよいぞ。また、法天ヶ原にいた時のように?いや、今度は百姓はせぬ。毎日、座禅でもするかな。伊織、お前は本を読め。そして、みっしり、太刀の稽古をつけてやろう。甲州口の立て場、柏木村から野へ入ったのである。十二所権現の丘から、実感坂と呼ぶ藪坂を降りてからは、ほとんど歩いても歩いても同じようなのであった。夏草の波の中に消え消えになる細い道であった。行くほどにやがて傘を伏せたような松の丘があった。武蔵はそこの地層を見て、伊織、ここに住もうと言った。行くところに天地があり、行くところに生活が始まる。鳥が巣を作るのから比べれば、二人の住む一庵を建てるのは、もっと簡素だった。近くの農家へ行って、伊織は一人の日雇いと、斧、ノコギリなどの道具をやがて借りてきた。二。草庵とまでは行かない。ただの小屋でもない。妙な家がとにかく数日の間にそこに立った。神代の矢はこんなものでもあったろうか。武蔵は外から我が家を眺めて一人 郷に行っている。木の皮と竹と茅と板とでできている。そして柱は付近の丸木である。その屋の中の壁とか小障子とかにほんのわずかばかり使用されている方紙がひどく貴重に見え、また文化的な光と匂いをたたえ、やはり神代ではありえない住まいを証拠立てている。しかも、朗々と、井の簾の影からは、伊織の読書の声が流れている。秋となっても、蝉の声はまだ盛んだったが、到底その伊織の声にはかなわない。伊織、はい。はいと返事したときは、伊織はもう、彼の足元に来てひざまずいていた。近頃厳しく鳴らしたしつけである。以前のわらべ弟子丈太郎には彼はこうしなかった。彼の振る舞いたいように振る舞わせ、それが育つ盛りの者には良いことであり、人間を自然に伸ばすことだと考えていた。武蔵自身がそう育てられてきたからである。だが、年とともに彼の考え方も変化してきた。人間の本来の性質の中には、伸ばしてもいい自然もある。だが、伸ばしてはならない自然もある。放っておくと、得て伸ばしてはならない本質は伸び、伸ばしてもいい本質は伸びないものだった。この草案を立てるので、草や木を刈ってみても、伸びて欲しい植物は伸びず、四股草や邪魔な干木は、刈っても刈ってもはびこって仕方がない。応仁の乱この方、世の中の姿は、文字通り乱まであった。信長がそれを借り、秀吉が束ね、家康が地ならしと建築にかかりかけているが、まだまだ危ないことは、付け木の火一つで天下を火となさんず気ぶりも、ムシムシと西には満ちている。だが、この長い乱魔の世相は、もう一転する時だろう。野生の人間が野生を大きく変われる時代は過ぎた。武蔵が歩いた足跡の範囲だけを見ても、将来天下が徳川になろうが、豊臣の手に帰ろうが、人心の一致している方向はすでに決まっている。それは、乱魔から整理へ、また破壊から建設へ、要するに、求めても求めなくても、時期の文化が人心の上へ、ひたひたと牛尾を上げているのである。武蔵は一人思うことがある。生まれたのが遅かったと。せめて20年も早く生まれていたら、いや、10年でも間に合ったかもしれないと。自分が生まれた時がすでに天正10年の小牧の合戦のあった年である。17歳にはあの関ヶ原であった。もう野生の人間が用をなす時代はその頃から過ぎてしまったのだ。今思えば田舎から槍一本持って出て一国一城を夢見るなどということはおかしいほど時代錯誤な田舎者の世間知らずであった。早い。時勢は急流のように早い。太閤秀吉の出世が、つつうらうらの青年の地へ響いてきた時には、もう太閤秀吉の当衆ではいけないのである。武蔵は、伊織へ教えるのに、そう考えずにいられなかった。そのために、丈太郎とは違って、ことにしつけを厳しくした。次の時代の侍を作り上げねばならぬと思った。 先生、何かご用でございますか？
野杖に大きな日が落ちかけた。いつものように、勃拳を取れ、稽古をつけて使わそう。
はい。いおりは、二本の勃拳を持ってきて、武蔵の前に置き、お願いいたします。丁寧に頭を下げた。
三。武蔵の勃拳は長い。いおりの勃拳は短い。長い勃拳は正眼に、短い勃拳も正眼に。いわゆる愛正眼にあって、師弟は向かい合っている。草より入れて草へ沈むという武蔵野の火は地平線にほのかな余影を残していた。草庵の後ろの杉林はもう暗かった。日暮らしの声を仰ぐと細い月がその梢に忍び寄っている。稽古である。もちろん伊織は武蔵の構えを真似て自分も構えているのであった。打ってもいいと言われているので伊織は打っていこうとするが思うように体が動かせないのである。目をと武蔵が言う。伊織は目を大きくした。武蔵がまた言う。目を見ろ。わしの目をカッと見るのだ。伊織は懸命に武蔵の目を睨もうとする。だが、武蔵の目を見ると自分の睨みは跳ねのけられて武蔵の睨みを受けてしまうのである。それでもなお、じっとこらえて見つめていようとすると、頭が自分の頭だか人の頭だかわからなくなってしまう。頭ばかりでなく、手も足も五体すべてうつつになってしまう。するとまた、目をと注意される。いつの間にか目は、武蔵の目の光から逃げるように、そわそわ動いているのだ。はっとそれに心を集めると、手に持っている勃拳まで、伊織は忘れてしまうのだった。そして、短い勃拳が、百貫の鉄の棒でも支えているように、だんだん重くなってくる。目、目。言いながら、武蔵が少しずつ前へ進んでみせる。この時、伊織がどうしても後へ下がりたがるので、それを幾十度も今日まで叱られてきた。で、伊織は武蔵に習って前へ出ようと努めるのだったが、武蔵の目を見ていては、到底足の親指もにじり出せないのである。下がれば叱られる。進もうとするが進めない。伊織の体がカッと熱くなる。人間の手につかまれたセミの体みたいにカッと熱くなる。この時、何を、と伊織の幼い精神の中にも焦然と火花が走るのだった。武蔵はそれを感じると、すぐ彼の気を誘って、来い。言いながら、魚がかわすように、さっと肩を落としながら、身を引いてやるのだった。伊織は、あっと言いながら飛びかかる。武蔵の姿は、もうそこにはいない。一転して振り向くと、自分のいたところに武蔵はいる。そして、最初の時と同じ姿勢にまた帰るのであった。いつかそこらは人どに夜露が綴っている。眉に似た月は杉林の影を離れ、そこから風の落ちてくるたびに虫の音は皆息を引く。昼はさほどとも見えない秋草の花々も顔を装って、みな、芸生ういを舞うかのように、そよぎ立つ。
よし、これまで。武蔵が木剣を下ろして、それを伊織の手へ渡したとき、伊織の耳に初めて裏の杉林のあたりに人声が聞こえた。四。
誰か来たな。
また止めてくれと旅の人が迷ってきたんでしょう。
行ってみろ。
はい。伊織は裏へ回って行った。武蔵は竹園に腰掛けて、そこから見える武蔵野の夜を眺めていた。もう干すすきが頬を揃え、草の波には秋の光がある。
先生。
旅人か。
違いました。お客様です。
客？
北条新造様が。
おう、北条殿か。
野道から来ればよいのに、杉林の中に迷い込んで、やっとわかったんですって。馬を向こうにつないで、裏に待っておりますが。
このうちには、裏も表もないが、こちらがよかろう。お連れ申してこい。
はい。
矢の横へ駆け回って。
北条さん、先生はこちらにいます。こっちへおいでなさいまし。
伊織が怒鳴る。おう。武蔵は立って迎え、すっかり双剣になった心臓の姿に、まず喜びの目を見張った。ご無沙汰いたしました。おそらく人を避けてのお住まいとは察しながら、押して突然、お妨げ申しました。お許しのほどを。心臓の挨拶に会釈しながら、武蔵は縁へ誘って、ま、おかけください。いただきます。
よくわかりましたな。ここのお住まいで、
されば、誰にも告げてないはずだが、
厨子の康介から聞いて承知いたしました。果実康介とお約束の観音様がおできとかで、伊織殿が届けられたそうで。
はあはあ。ではその折、伊織がここのところを喋ったと見える。
いや、別に、武蔵もまだ人を避けて観挙するなどという年ではありませぬが、七十五日も身を潜めていたら、うるさい噂も冷めようし、したがってまた、康介などに災いのかかる恐れもなくなろうかと思ったまでのことでござる。
お詫び申さねばなりませぬ、と心臓は頭を下げて、
皆手前のことからご迷惑を。
いや、お身のことは枝葉に過ぎない。原因はもっと遠いところにあるのです。小次郎とこの武蔵との間に。
その佐々木小次郎のために、またしても、小畑老先生のご子息、与五郎殿が殺害されました。
え、あの子息が、
帰り討ちです。私が倒れたと聞かれたので、一途に、キャツを狙って帰って落命されたのでした。
止めたのに。
武蔵はいつかお畑の玄関に立った若い与五郎の姿を思い浮かべ、あたら、と心の内でつぶやいた。
しかし、ご子息のお気持ちもわかるのです。
門下は見なさり、かくいう手前も倒れ、老先生も先ごろ病死されました。今はというお気持ちを抱いて小次郎の矢へ襲って行かれたものと察しられます。
うん。まだわしの止め方が足らなかった。
いや、止めたのがかえって与五郎殿の葬儀をあべこべに駆り立てたかもしれん。返す返すも惜しいことを。
で、実は私がお畑の後を継がねばならぬことになりました。
与五郎殿の他に、老先生の落ち筋もないので、すでに、絶家となるところ、父阿波の神から、柳生宗則様へ実情を申し上げ、お骨折りで、死の家名だけは、養子の手続きを取って残ることに相なりました。しかし、未熟者の私では、かえって甲州流軍学の名家の名を汚すようなものではないかと、それのみを恐れておりまする。五。北条新蔵が言葉の中に、父阿波の神と言ったのを、武蔵はふと聞きとがめて、北条阿波の神殿と申せば、甲州流のお畑と並んで、北条流の軍学の宗家ではありませんか。そうです。祖先は遠州に起こりました。祖父は小田原の北条氏綱氏康の二代に仕え、父は大御所家康公に見出され、ちょうど三代、軍学をもって続いてきております。その軍学の家に生まれた底本が、どうしてお畑の内弟子などになられていたのか。父の阿波の神にも門人はあり、将軍家へも軍学をご信仰しておりますが、子には何も教えませぬ。他家へ行って指示してこい。世間から苦労を先に学んでこいと申すような風の父でありますゆえ。心臓の物腰や、そういう人柄のどこかに、そう聞けば卑しくないところが見える。彼の父は、北条流の流れを汲む、三代目阿波の神、氏勝であろう。そうすると、その母は、小田原の北条氏康の娘である。人品のどこかに、下賤でないものがほの見えるのは、道理であった。つい余談に紛れましたが、と、心臓はそこで辞儀をし直し、今宵、急にお尋ねいたしたのも、実は、父、阿波の神の言いつけで、本来、父の方からお礼に伺うところであるが、折からちょうど、珍しいお客様も来合わせて、屋敷にお待ちいたしておるので、お迎えいたして来いと言いつけられて参ったのでござりますが、と、武蔵の顔色を伺っていた。はて、武蔵はまだ彼の言葉がよく汲めないらしく、珍しいお客が底本のお屋敷で拙者を待ち受けているから来い、という仰せかな。そうです。恐縮ながら手前がご案内いたしますほどに。これからすぐに。はい。一体その客とはどなたでござるか。武蔵にはとんと江戸には知己がないはずでござるが。ご幼少からよくご存知のお方でござります。
何？幼少から。
いよいよ消せない。誰だろう。幼少からといえば懐かしい。本意殿又八か、あるいは竹山城の侍か、父の旧知か。ひょっとしたら、お通ではあるまいか、などと思いながら、またその客とは、一体誰かと聞くと、心臓は急した様子で、お連れして参るまで、名は明かさずにおれ、会って意外と喜び合った方が、今日があるからと申されるのです。お越しくださいましょうか、というのである。武蔵はしきりとそのわからぬ客に会ってみたくなった。お通ではなかろう。そう思いながらまた心の隅で、お通かもしれないしと思われたりする。参ろう。武蔵は立って、いおり、先に休め、と言った。心臓は、 使いの面目が立ったと喜んで、早速、裏の杉林につないでおいた駒を縁先まで引いてきた。駒の蔵もあぶみも、秋草の露に、人どに濡れていた。六。どうぞ、お召しを、と、北条新蔵は、馬の口輪をつかんで、武蔵へ進めた。武蔵は、あえて辞退せず、安城の人になって、いおり、先に休め。わしの戻りは、明日になるかもしれん。いおりも外まで出て、行ってらっしゃいまし、と、見送った。萩、すすきの中を、馬上の武蔵と、口輪を持つ心臓の影とが、やがて、一面だ露の彼方へ沈んでいった。いおりは、ぽかんと、一人ぼっちになって、竹園に腰掛けていた。この草庵に、一人留守をすることも、珍しくはない。また、宝天ヶ原の一つ屋にいた頃のことを思えば、寂しくもない。目、目。いおりは、稽古のたび、武蔵から言われることが頭にこびりついて、今もすぐ銀河の空を仰ぎながら、ポカンとそれを考えていた。どうしてだろう。なぜ武蔵の目に睨まれると、あの目を見ていられなくなってしまうのか、いおりにはわからなかった。そして、少年の純な悔しさが大人以上の一途となって、それを幼い思念で解こうとしていた。そのうちに、彼は草庵の前の一本の木に絡んでいる、信道の墓陰から、キラと自分の方を睨んでいる二つの目に出会った。おや、生き物の目である。それは、死の武蔵が、勃剣を持って自分を見る目にも劣らない光を帯びている目だった。ムササビだな。いおりは、信道の見え、よく来るムササビの顔を覚えている。あの、琥珀色の目が、草庵から刺す日のせいか、妖怪のそれのように、恐ろしくギラギラ光っているのだった。畜生め、おいらが育児がないと思って、ムササビまで人を睨んでやがるな。負けるか、お前などに。いおりもまた、負けない気になって、ムササビの目をきつく睨み返した。彼が竹園から両肘を張って息もせずにそうしていると、なんと感じたものだろうか、意固地で猜疑深くて執念強い小動物は逃げもせず、かえって鋭い光をその目に加え、じっといつまでもいおりの顔を見ているのである。負けるか、己ごときに、と、いおりも見つめる。長い間を、全く息もせずに、そうしていたのであったが、やがて、いおりの目の力が、彼を圧迫してしまったものか、信道の歯が、かさと揺れた刹那に、ムササビの影は、どこへやら消えてしまった。ざまを見ろ。いおりは誇った。彼はびっしょり汗をかいていたが、なんだか胸がせいせいして、今度死の武蔵と立ち会うときには、今みたいに睨み返せばいいんだと思った。彼は椅子だれを下ろし、草庵の中で眠りについた。火を消しても椅子だれの隙間から、梅雨明かりが青白く差している。彼自身では横になると同時にすぐ眠りに入った気がしていたが、頭の中には何か光る玉のようなものがギラギラしていて、それがだんだん ムササビの顔のように夢うつつの境に見えてくるのだった。何度も彼はうめいた。そのうちにどうしてもその目がヤグの裾の方にいる気がしてならないので、むくり起き直ってみると、果たして薄明るいむしろの上に一匹の小動物がカッと自分を睨みつけているのだった。あ、畜生。枕元の刀を取って切るつもりのイオリは、もんどり打って刀と共に間延び、さっと動いた椅子だれに、ムササビの影が黒く止まっていた。畜生。その椅子だれもズタズタに切り、外のノブドウも乱離と切って、なお、脳を見回していたイオリは、二つの目の行方を、天の一角に見つけた。それは、青い大きな星だった。